広報稲川、令和元年7月、第959号をお届けします。音声訳、音訳ボランティアリビエール、藤永、福井、渡瀬、遠藤です。今月の主な内容は、2ページ特集、最強のパートナーと描く、稲川町の新たな魅力、プロロジス稲川プロジェクト。6ページ、いろいろなことにチャレンジしよう、忘れられない夏に。25ページ、しまった困った助かった、フリマアプリで購入した商品に不満。26ページ、ときめき、坂本正弘さん。27ページ、私のおすすめ、モダンな建物の正体は。28ページ、稲川特派員報告、トライアルウィーク、子どもを育む地域力、など、順を追ってご紹介します。1ページから5ページ、特集、最強のパートナーと描く、稲川町の新たな魅力、プロロジス稲川プロジェクト。この授業は、本庁が企業誘致したプロロジスが、物流施設開発を進めているプロジェクトです。プロロジスは現在、世界19カ国で事業を展開し、約3700棟の物流施設を運営、数多くの企業に建物を貸し出しています。本プロジェクトは、プロロジスがこれまで20年間、物流施設運営を手掛けてきた中でも、国内最大級、世界最先端の物流拠点として事業を進めているものです。兵庫県の地域創生のモデル的な取り組みとして注目を浴びていることから、県の力強いバックアップもあり、ここまで順調に進んでいます。稲川町の未来のために、活力あるまちづくりに貢献。現在、肝川差し組地区で大規模物流施設の建設に向け造成工事が進められているプロロジス稲川プロジェクト。平成27年度の事業者決定からいよいよ本年度には造成工事が完了します。今月号ではこのプロジェクトを手掛ける物流不動産業界の世界最大手日本法人プロロジスの山田美希社長と福田長次町長にこの事業にかける思いを聞きました。働く場を増やすことの重要性。質問。プロロジス稲川プロジェクトとは。福田。本庁はこれまでベッドタウンとして暮らしやすい街づくりを進めてきました。しかしこれからの少子高齢化などによる人口減少に歯止めをかけるためには、働く世代が町内で働くことができるよう、雇用の場を増やすことが非常に重要だと考えています。そこで、新名神高速道路の利便性を生かした新たな街づくりを進めようと、約 45.2 ヘクタール、甲子園球場の敷地面積約12個分相当の土地を産業拠点地区として活用し、働く場の創出に取り組んでいます。その事業のパートナーとして決定したのがプロロジスです。稲川町の可能性。質問。なぜ稲川町なのか。山田。プロロジス稲川プロジェクトは、大型の物流施設を複数棟建設することで、西日本随一の多くの物流ネットワークをつなげる拠点である物流のハブを誕生させる事業であり、当社にとって国内最大規模の開発プロジェクトとなります。この重要な事業になぜ稲川町を選んだかと言いますと、一つには立地です。稲川町は東は京都、大阪方面、西は広島方面へ、 アクセスしやすい中間地点に位置しています。西日本の物流の大動脈である新名神高速道路が開通し、川西インターチェンジまで約2キロという立地ですから、交通アクセスが重要な物流拠点としてはうってつけです。施設に入居される企業様には、西日本全域をカバーできる物流拠点として自信を持ってお勧めできます。そしてもう一つの理由が人です。施設が完成した暁には、施設内でたくさんの働き手が必要となります。開発地の周辺には住宅地が広がっているため、多くの皆様に働いていただける可能性があると期待しています。高まる物流施設の活用。質問。物流施設とは？山田。物流施設というと、物が保管されている場所をイメージされる方が多いと思います。もちろんそれも重要な役割ですが、最近はそれだけにとどまらない多様な役割を担っています。例えば、ネット通販であれば、商品を採寸し、撮影し、説明文を書いてウェブサイトに掲載する。注文が入った商品を倉庫内から探す。梱包し箱詰めする。洋服のアイロンをかけて畳む。輸入商品に日本語訳のラベルを貼るなど、多くの工程を経て商品が皆様の家庭に届きます。これらの作業の大部分は、実は物流施設の中で行われているのです。また、電子商取引のアパレル e コマース企業が利用する施設には、モデルのメイクブースや撮影スタジオなども完備されています。もっと暮らしやすい街に。質問。働く場が増えるということは。福田。本庁では家事や育児、介護などに忙しい中、遠方へ働きに出ている方や、学生が就職する際にこの街を出て行かざるを得ない状況が多く見られます。そのため、たくさんの働く場が生み出されるということは、子育て中の方なども職業の選択肢が増え、仕事と子育ての両立もしやすくなると思います。みんなが生き生きと毎日を過ごすことで、街の活気が高まり、もっと暮らしやすい街になることを期待しています。また、企業に対する人材確保についても、ハローワークなどと連携していきます。女性が働きやすい環境を。質問。実際に皆さんが働く環境は？山田。最近では人材不足の影響もあり、最先端の施設づくりを進める中で、部分的にはロボット化も進んでいますが、やはり人の力は必要です。どのような企業が入居するかにもよりますが、本プロジェクトでは全体で1000人から1500人ほどの雇用を予想しています。実際に従業員を雇用するのは施設に入居する企業ですが、当社としても働きやすい環境づくりのため、様々な工夫をしています。これまでに開発した物流施設の例では、施設内に無料 Wi-Fi や音楽の有線放送でくつろげるカフェテリアやコンビニエンスストアを設置しています。また、移動用の電動自転車や送迎バスを配備するなど、快適に働ける環境を整えています。子育て中の空き時間を活用してパートタイムで働く方など、従業員の半数が女性ですので、化粧直しのためのパウダールームや着替えスペース付きのトイレも設けており、好評です。防災・救急体制の強化に期待。質問。特に期待することは。福田。 この計画は物流施設の運営にとどまりません。プロロジスの地域貢献策として本庁の防災力の強化に対しても積極的な協力が予定されています。消防防災ヘリやドクターヘリが単独離着陸できるヘリポートが整備されることで救急体制の強化にもつながり喜ばしく思っています。さらに6月18日に防災協定を締結したことから、大規模災害時には物流施設の入居企業の協力を得ることで救援物資の荷さばきや避難所までの輸送がスムーズに行われることなどが期待されます。地域への貢献。質問、災害への備えなどの具体案は。山田、物流施設というのはとても頑丈に作られている上に、当社の施設は皆さんに安心して働いていただけるよう防災・災害対策にも力を入れています。災害時や停電時にも安全を確保するため、非常用発電機や井戸水浄化システム、防災用トイレ、緊急地震速報、衛星電話などを備えています。また非常時には施設内で救援物資の受け入れ、保管、輸送などの拠点として地域の皆さんのお役に立ちたいと考えています。当社は日本で事業活動を始めて今年で20年になります。この節目を契機とし、国内で福祉、災害救助、教育、環境保護の分野で社会貢献活動を行うため、一般財団法人プロロジス財団を立ち上げました。今後稲川町内においても行政や NPO などと連携し、地域に貢献できる取り組みを検討していきたいと考えています。活力あるまちづくりに貢献。山田、稲川町の皆様には官民一体の体制で惜しみない協力をいただき、プロジェクトは順調に進んでおります。町民の皆様には寛大なご理解をいただいていますことを、この場をお借りして感謝申し上げたいと思います。このビッグプロジェクトのパートナーとして稲川町の活力あるまちづくりに貢献できれば、当社としてはこの上ない喜びです。西日本随一の物流集積ハブ、稲川が世界に誇る物流施設として、また働く場、防災拠点としても皆様に誇りと親しみを持っていただける施設を完成させたいと思います。稲川町の未来のために。福田、平成29年6月より着手した造成工事もいよいよ完成間近となってきました。特に近隣にお住まいの皆様には大変ご迷惑をおかけしておりますが、ご理解ご協力をいただいておりますこと、心より感謝申し上げます。プロロジスには未来の稲川町のために、さまざまな視点で最良の施設の完成を目指し、これからますます頑張っていただきたいと思います。我々もこのプロジェクトの成功のため全力で取り組んでいますので、住民の皆様はぜひ期待していただきたいと思います。防災に関する基本協定を締結。物流拠点の強みを生かした連携。令和元年6月18日火曜日、プロロジスと産業拠点地区における防災に関する基本協定を締結しました。今回の協定により、大規模災害時における救援物資の物流や 施設用地の一部開放など、民間事業者との連携により、本庁の防災力が強化されます。4つの主な連携内容。1、消防防災広場、約8000平方メートルの活用。消防防災ヘリ、ドクターヘリの発着や、消防の応援派遣要員の活動拠点となる宿営場所、及び平常時の消防署、消防団の訓練場所として活用。2、応援活動拠点場所の提供。施設用地の一部や駐車場を警察、自衛隊など大部隊の応援派遣要員に備えた活動スペースや指揮をする場所として提供。3、災害を想定した訓練の実施。物流施設の入居企業と連携して、災害を想定した避難訓練や救援物資の受け入れ、保管などに関する訓練などを実施。4、救援物資の保管などに係る協力。物流施設の入居企業の参画を得て、防災連絡協議会を設置。災害時の救援物資の入荷、保管、出荷、輸送などに必要となる保管スペース、資材、機材の提供などに可能な範囲で協力。今後の予定。造成工事完了、令和2年3月末。建築工事着工、令和2年4月。以上、問い合わせ。都市政策課、まちづくり推進室。電話、768-8721。詳細は、稲川町ホームページにも掲載しています。ページから8ページ、いろいろなことにチャレンジしよう。忘れられない夏に。もうすぐ待ちに待った夏休み、新しいことを始めるチャンスです。今月号では、子どもたちにおすすめの町内で楽しめる夏のイベントを、体を動かそう、作ってみよう、自然に触れよう、学ぼう、体験しようの、4つのタイトルでご紹介。たくさんのイベントに参加して、いろいろなことに挑戦してみよう。体を動かそう。4項目あります。1、子どもの護身術。身の安全を守るために、護身術と防犯知識をマスターしよう。時、7月28日日曜日、午前10時から11時30分まで。ところ、文化体育館。B&G 多目的室。対象、年少園児から中学生まで。定員、各20人程度。参加費無料。申し込み、問い合わせ。少林寺拳法、稲川スポーツ少年団、岸本さん。電話、090-3355-9370。2、ゴルフの基本を学ぶ。スナックゴルフ&ゴルフラウンドレッスン。時、7月29日月曜日、午前8時から正午まで。雨天の場合は中止となります。ところ、鳴尾ゴルフクラブ、川西市西宇根のあざ金型に 1-4、スナックゴルフ研修会、対象、小学3年生から6年生まで、定員30人、参加費300円。 ゴルフラウンドレッスン。対象、小学5年生から中学3年生までの経験者のみ。定員5人。参加費1000円。いずれも申し込み。15日までに各学校で配布の申し込み用紙に必要事項を記入の上、稲川町ゴルフ協会へ持参、またはファックス。ファックス番号 768-0269。 なお、送信後に稲川町ゴルフ協会へ連絡。電話 768-2277。 問い合わせ、稲川町ゴルフ協会森田さん。電話 090-1966-1873。 3. イナボースポーツスクール。短期教室チャレンジスポーツ。足が速くなるコツをつかもう。時、8月1日木曜日、午後3時15分から4時45分まで。ところ、スポーツセンター。対象、小学生。定員、先着40人。講師、公益財団法人、尼崎市スポーツ振興事業団指導員。参加費、1回485円。ただし、災害保障制度運営費未加入者は別途50円が必要です。申し込み問い合わせ。9日からスポーツセンター。電話 768-2277。 4. ミニトライアスロン大会。自分の限界にチャレンジしよう。時、8月18日日曜日、午前8時30分から。受付は午前8時から。小雨の場合は欠航になります。ところ、稲川小学校。対象、小学生。参加費、保険代100円。持ち物、水泳用具、ランニング用 T シャツ、短パン、運動靴、自転車、ヘルメット、レンタルも可能です。タオル、多めに飲み物。主催、稲川小学校区まちづくり協議会。申し込み、学校で配布の申請書を19日までに担任教諭に提出。問い合わせ、ミニトライアスロン大会実行委員会、西本さん。電話 080-5315-7982。 作ってみよう。2項目あります。 1. わんぱく彩色木工塾。時、7月7日日曜日、午前10時から午後3時まで。ところ、環境交流館。対象、小学生。2年生以下は保護者同伴。定員、先着10人。参加費、100円。教材費は別途必要です。申し込み、問い合わせ。1日から5日までに、環境交流館。ただし、開館日は木曜日から日曜日までと祝日になります。電話 768-1321。 メールアドレス、環境 kankyo.交流館 korywish.wish.ocn.ne.jp 2. ワークショップ竹笛水鉄砲を作ろう。 時、7月20日土曜日、午後2時から4時まで。ところ、中央公民館工作室。講師、NPO 法人、稲川メダカコムズ。対象、小学生。3年生以下、保護者同伴。定員、先着15人。参加費、無料。主催、稲川町環境住民会議。申し込み、問い合わせ。1日から12日までに、氏名、保護者同伴の場合、保護者氏名も必要です。学年、連絡先を、環境対策室、電話 767-7116、ファックス 766-7725。事前に触れよう。3項目あります。1、デイキャンプ。時、7月23日火曜日、午前9時45分から。受付は9時30分から。ところ、奥稲健康の里。内容、アマゴつかみ、カレー作りなど。対象、小学3年生から中学生まで。なお、全国子ども会安全共済会に未加入の方は加入が必要です。定員、先着50人。参加費、1500円。主催、稲川町子ども会連絡協議会。申し込み問い合わせ、1日から12日までに、所定の申し込み用紙に必要事項を記入の上、ファックスまたは持参で、三角共同化。電話 766-8783。ファックス 766-8893。2、夏休み子ども水生生物観察会。水中の生き物を探してみよう。時、7月30日火曜日、午前10時から正午まで。ところ、ふるさと館。講師、NPO 法人野生生物を調査研究する会の谷本拓也さん、前田重幸さん。対象、小学生。低学年は保護者同伴。参加費、無料。定員、先着20人。持ち物、帽子、水筒、タオル、水に濡れてもいい服や、サンダル以外の靴。その他、雨天や河川増水時には、部屋の中で観察会など。申し込み、問い合わせ。2日から中央公民館。電話 766-8432。 3. 夏の稲川水辺の生き物観察会。時、8月17日土曜日午後1時から3時まで。ところ、環境交流館。講師、環境省環境カウンセラー、牛尾匠さん。対象、水生生物、昆虫観察などに興味のある人。小学3年生以下は保護者同伴。大人のみの参加もできます。定員、先着20人。参加費、保険・資料代、子ども100円、大人300円。申し込み・問い合わせ。8月1日から12日までに環境交流館。ただし、開館日は木曜日から日曜日までと祝日になります。電話 768-1321。 メールアドレス環境 kankyo.交流館 koryukan wish.wish.ocn.ne.jp 学ぼう、体験しよう。4項目あります。1、高校生と一緒に楽しもう。稲子サマーセミナー。時、8月7日水曜日、午前8時30分から午後0時15分まで。ところ、県立稲川高等学校。対象、町内在住の小学生。3年生以下は保護者同伴。内容、算数、謎解き、謎を解いて景品を見つけよう。理科、ペットボトル空気砲で遊ぼう。社会、カルタで日本の地理を学ぼう、など。申し込み、1日から10日までに、県立稲川高等学校ホームページの申し込みフォームより。問い合わせ、県立稲川高等学校、電話766-0101、メールアドレス、inagawa-hs@兵庫.edu.jp 2. 2019夏休み子どもパソコン教室。時および内容。7月23日火曜日、アルファベットカルタ作り。24日水曜日、デジカメで初中見舞いはがき作り。時間はいずれも午前10時から正午まで。ところ、フラットムツセ。対象、町内在住の小学生。定員、先着各6人。教材費、200円。申し込み、問い合わせ。1日からフラットムツセ。電話、768-0217。3. 夏休み子どもパソコン講座。パソコンで絵を描いて図書館バッグとカレンダーを作ろう。時、8月2日金曜日、午前10時から正午までと午後1時30分から3時30分まで。ところ、中央公民館。対象、町内在住の小学生と中学生。参加費300円。持ち物、ハサミ、絵の参考用の好きな本。定員、各回13人。申し込み多数の場合は抽選になります。申し込み、問い合わせ。2日から13日までに、氏名、学年、住所、電話番号と希望の時間、1回の申し込みにつき2人までを、中央公民館、電話766-8432、ファックス766-8345。4. 夏休み小中学生無料乗車キャンペーン実施。ふれあいバスに乗ってみよう。町内を走るふれあいバスは、誰でも乗ることができるコミュニティバスです。バスの乗り方やマナーなどを実際に乗車して学ぼう。大人は距離によって運賃が異なります。期間、7月20日土曜日から8月31日土曜日まで。対象区間、ふれあいバス全区間。ただし、曜日ごとにコースが違うので、時刻表を確認してください。 利用方法。学校で配布の夏休み無料チケットを運転手に提示。なお、小学生は保護者同伴。町外の小学校、中学校に通っている人は企画財政課まで。問い合わせ、企画財政課。電話 766-8711。上下水道課より。2項目あります。1、ひとくらダム見学会。時、8月7日水曜日、午後1時から4時まで。内容、水道水の水源やダムの役割について学び、ダム内部を見学しよう。2、多田浄水場見学会。時、8月23日金曜日、午後1時から4時まで。内容、水道水はどのようにしてできるの？実際の処理過程を見学しよう。いずれも対象、小学生以上。小学生は保護者同伴。定員20人。申し込み多数の場合は抽選になります。その他、役場からマイクロバスで移動。申し込み問い合わせ。各開催日の1週間前までに上下水道課。電話 766-8716。メールアドレス。水道 suidown@town.lg.jp。
9ページ、三角共同化より2項目あります。1、稲川選抜オセロ大会、時、7月25日木曜日午前10時から、受付9時30分から、ところ文化体育館小ホール。内容、小学校低学年・高学年の部個人戦。定員、各部先着32人。子ども会加入の上、全国子ども会安全共済会への加入必要。主催、町子ども会連絡協議会。2、夏の科学教室、アニメーションを作ろう、視覚の不思議。時、8月17日土曜日午後1時から3時まで。ところ中央公民館工作室。対象、小学4年から6年生。定員20人、多数の場合は抽選。参加費500円。主催、町子ども生き生きクラブ。いずれも申し込み問い合わせ。1、1日から12日までに三角共同化に備え付けの申し込み書。2、26日正午までに住所、氏名、学年または年齢、電話番号をファックスまたは持参で三角共同化。電話 766-8783、 ファックス 766-8893。親子ふれあい交流ボランティア。時、7月22日から31日まで、月曜から金曜日、午後3時から5時まで、土曜日、午前10時から正午まで。ところ、子育て支援センター。内容、集いの広場での終演前の親子との交流支援。対象、町内在住、在学の中学生、高校生、大学生、専門学生など。その他、市民活動災害共済プラン500円に各自加入。定員先着1日3人。申し込み問い合わせ、1日から12日までに子育て支援センター。電話 766-7800。 夏休み子ども料理教室。時、1、7月29日月曜日、30日火曜日、どちらか希望する日。 に8月2日金曜日、いずれも午前10時から午後1時30分まで、ところ保健センター、内容食育の話と調理実習、講師食生活改善グループ泉会、対象1小学1年から3年生まで、2小学4年から6年生まで、定員各回先着16人、参加費300円、持ち物三角巾、エプロン、上靴、筆記用具、タオル、水筒、その他食物アレルギーなどある場合は、申し込み時に保健センターへ。申し込み問い合わせ、1日から10日までに保健センター電話 766-1000 番、ただし1回の電話で最大4人まで。サマーボランティアスクール2019、時7月20日土曜日から8月31日土曜日まで、なお1日のみの参加可能。ところ UI センターほか、内容高齢者障害者施設、調律保育園やボランティアグループ内での体験、触れ合い弁当作りなど、対象町内在住在学の中学生、高校生、大学生、専門学生など。参加費保険代、市民活動災害共済プラン500円、または天災危険保障プラン600円。申し込み問い合わせ、1日から31日までに社会福祉協議会ボランティア活動センター、電話 764-5813、 ファックス 766-8511。 夏休み認知症キッズサポーター養成講座、認知症についてクイズや紙芝居で楽しく学ぼう。時7月25日木曜日午前10時から11時まで、ところ中央公民館、講師超キャラバンメイト、対象小学生、低学年は保護者同伴、定員先着20人、参加費無料。申し込み問い合わせ、2日から中央公民館、電話 766-8432。 ページ11ページ、住民保険課よりお知らせ。後期高齢者医療保険料などについて。後期高齢者医療制度は、被保険者75歳以上または65歳以上で障害認定により加入の人、一人一人が保険料を納めます。次に読む表をもとに計算した後期高齢者医療保険料額決定通知書を7月上旬に送付します。令和元年度後期高齢者医療保険料年額の表を読みます。均等割額 48,855 円プラス所得割額、前年中の総所得金額等マイナス33万円かける10.17%。 平成30年令和元年度保険料額最高限度額62万円強割、総所得金額等とは、収入額マイナス控除額、公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費。控除額には所得控除、社会保険料控除、扶養控除などは含みません。支払い方法。1. 年金からの支払い。特別徴収。なお、口座振替に変更可能。2. 口座振替や納付書での支払い。普通徴収。納期限は7月から翌年3月までです。月末、休会払い。月末が土曜、日曜、祝日の場合は、翌会長日、12月は25日が納期限です。保険料の軽減。均等割軽減割合及び軽減判定基準の変更。 同一世帯の世帯主と被保険者の所得に応じて次の通り軽減が適用。軽減基準額、均等割額の表を、軽減の種類、軽減後の額、平成30年中の総所得金額、被保険者プラス世帯主が次の基準額以下の世帯の順に読みます。2割39,084円の場合は、平成30年度33万円プラス50万円かける被保険者数、令和元年度以降33万円プラス51万円かける被保険者数、5割24,427円の場合、平成30年度33万円プラス27万5千円かける被保険者数、令和元年度以降33万円プラス28万円かける被保険者数、本則7割の時 8.5 割7328円の場合33万円以下、本則7割の時平成30年度9割4885円、令和元年度8割9771円の場合33万円以下、かつ世帯内の被保険者全員の所得が0円、年金所得は控除額を80万円として計算、強割。本来7割軽減ですが、特例措置により8割または 8.5 割軽減となります。年金生活者支援給付金の支給対象にならないことなどを踏まえ、令和元年度に限り 8.5 割軽減が据え置かれます。世帯全員が非課税の場合などは、年金生活者支援給付金の支給や介護保険料の軽減強化といった支援策の対象となります。また、令和元年度から年金生活者支援給付金や介護保険料の軽減拡充の開始に合わせて、軽減割合が見直されます。被扶養者だった人の軽減。制度に加入する前日に会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった人は所得割がかからず、均等割額は5割軽減でしたが、令和元年度以降は制度本来の軽減、後期高齢者医療制度の被保険者となってから2年間の5割軽減適用となります。7月下旬に新被保険者証送付、被保険者証、新しい被保険者証は8月1日から有効です。医療機関などの窓口で提示してください。限度額適用認定証、限度額適用標準負担額減額認定証、医療機関の窓口で認定証を提示すると、医療機関ごとに1ヶ月間に支払う自己負担額が外来・入院とも区分に応じた自己負担額までとなります。柔道整復、鍼灸、あんまマッサージの施術などは除く。認定証の更新時期は8月1日です。すでに認定証を持ち、8月以降も引き続き対象となる人には、新しい認定証を被保険者証と一緒に送付します。申請がまだの人は住民保険課まで。保険料の納付が困難な場合、災害や所得の著しい減少により納付が困難な場合は、申請により保険料の減免を受けることができる場合があります。国民健康保険税などについて、加入する各世帯主を納税義務者として、次の表をもとに計算した納税通知書を7月上旬に送付します。ただし、世帯主本人が加入していなくても、納税義務者は世帯主。令和元年度、平成31年度、国保税率額の表を、区分、医療分、後期高齢者支援金分、介護分の順に読みます。A、所得割額、 前年中の総所得金額マイナス33万円かける税率 5.4%、2.28%、2.45%。 B、 均等割額国保加入者1人当たり2万2000円、9100円、1万600円。C、平等割額1世帯当たり1万7100円、7100円、5500円。課税限度額、最高限度額61万円。前年度は58万円。19万円、16万円。表割。ただし、A から C の合計額が1年間の国保税額、介護分は40歳から64歳までの国保加入者がいる世帯のみ課税。支払い方法。納期限は7月から翌年3月まで。月末9回払い。月末が土曜、日曜、祝日の場合は、翌会長日、12月は25日が納期限です。また、次の要件をすべて満たす人は、保険料の納付が公的年金からの特別徴収、年金天引きになります。ただし、希望する人は口座振替に変更できます。1、世帯主が国保に加入しており、世帯の国保加入者が全員65歳から74歳まで。2、国保世帯主が年額18万円以上の年金を受給している。3、国保世帯主が介護保険料の特別徴収対象者で、介護保険料と国保税の合計金額が年金支給額の2分の1を超えない。国保税の軽減判定基準が拡充。世帯主、特定同一世帯所属者及び被保険者の前年中の所得の合計額が一定基準以下の世帯は、次の通り国保税の均等割額と平等割額の判定が軽減して計算されます。なお、特定同一世帯所属者とは、同一世帯の国保被保険者が後期高齢者医療制度に移行後も継続して同一の世帯に属する人のことです。軽減基準額、均等割額、平等割額の表を軽減種類、軽減基準所得の順に読みます。2割、平成30年度33万円プラス50万円かける特定同一世帯所属者数プラス被保険者数以下、令和元年度以降33万円プラス51万円かける特定同一世帯所属者数プラス被保険者数以下、5割、平成30年度33万円プラス27万5千円かける特定同一世帯所属者数プラス被保険者数以下、令和元年度以降33万円プラス28万円かける特定同一世帯所属者数プラス被保険者数以下、7割33万円。表割。被扶養者だった人の減免見直し。平成31年4月1日より、会社の健康保険などの被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険の資格を取得した65歳以上の人の国保税の減免について、所得割を全額免除する期間が当分の間から、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に見直しされました。7月中旬に送付。高齢受給者証。新しい受給者証は8月1日から有効です。受給者証は70歳から74歳までの国保加入者に発行されます。限度額適用認定証、限度額適用標準負担額減額認定証。加入者が高額な療養を受ける場合、認定証を医療機関の窓口で提示すると、 窓口での支払いが自己負担額までとなります。認定証が必要な人は保険証と印鑑を持参の上、住民保険課で申請をしてください。すでに認定証を持ち、8月1日以降も認定証が必要な人は、7月22日以降に住民保険課で再度申請してください。ただし、国保税を滞納していると交付されない場合があります。国保税の納付が困難な場合、災害や失業などやむを得ない事情により、国保税の納付が難しい場合は、申請により減額が認められることがあります。納税通知書が届いたら、第1期目の納期限までに申請してください。国民年金保険料の免除。保険料を納めないまま、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。経済的な理由などで納付が困難な場合は、納付が免除される保険料免除制度や若年者、50歳未満、納付猶予制度がありますので、住民保険課窓口で申請してください。未納期間がある人は、2年1ヶ月前の月分まで遡って免除申請できます。受付開始7月1日から、対象期間、令和元年7月分から令和2年6月分まで、申請をお忘れの人も。問い合わせ、住民保険課または尼崎年金事務所、電話06-6482-4591。便利で安心な口座振り替え。納め忘れがなくなります。申し込み方法。1. ページ口座振替受付サービス。金融機関のキャッシュカードだけで申し込みできます。受付場所、住民保険課、税務課、日生連絡所、フラット睦瀬。ただし、暗証番号が必要。クレジット機能付きカードや生体認証 IC カード、時期が弱いカードなど利用できない場合あり。2. 金融機関の窓口、徴税等口座振替申込書に必要事項を記入、金融機関の届印を押し、金融機関窓口に提出。役場窓口での申し込みはできません。申込書は役場庁内金融機関窓口にあります。パソコンスマホから5分で完了。クレジットカードで24時間納付できます。ウェブサイト上でクレジットカードを使って徴税や保険料などの納付ができます。登録は庁ホームページ、庁納付サイトから。以上問い合わせ。後期高齢者医療制度、国民健康保険制度、いずれも住民保険課まで。電話766-8700。12ページ、7月からスタート、稲川町の新しい子育て支援。健康づくり室より2項目あります。1、産前産後サポート事業、無料。妊産婦が地域で安心して子育てができ、子どもたちが健やかに成長できるよう、助産師、保健師、専門講師などが支援します。対象、町内在住の妊娠中から産後1年未満の妊産婦、訪問型、助産師などが自宅に訪問し、育児の不安や悩みなどの相談、家族の参加可能。通所型、妊産婦が保健センターに行き、育児の不安や悩みなどを相談します。家族の同伴可能。ただし、面談希望の場合は予約がいります。稲すくサロン、集団参加型。同じ時期に出産予定、同じくらいの月齢の子を持つ母親同士の出会いの場、憩いの場です。グループワークなどを通じて交流します。 第1回稲すくサロン、時7月23日火曜日午前10時から正午まで、ところ子育て支援センター、内容交流会、お母さんのヨーガ、ベビーマッサージ、定員先着10組、事前申し込みが必要です。 2. 産後ケア事業、産後の母親が体調を整え安心して育児を行えるよう支援します。内容、助産師などが乳房ケア、授乳指導、母親の体の回復に役立つ体操指導、育児の不安や悩みなどの相談。対象、町内在住で産後6ヶ月未満の人。訪問型、1回1000円、自宅や実家、町内で最長2時間のケア。通所型、1回2000円、施設での昼食を挟んだ1日単位のケア。いずれも申し込み問い合わせ、1日から健康づくり室、保健センター内、電話766-1000番。子ども科より3項目あります。 1. 出産サポートタクシー。出産前に妊婦の情報を登録しておけば、陣痛時に優先して病院までタクシーで送迎します。登録料無料、タクシー利用料必要。申し込み、日の丸ハイヤー稲川営業所、電話766-0076、ファックス06-6853-6612。 2. 子育てアプリすくすくいなっこ by 母子手帳アプリ母子も、紙の母子手帳と併用してスマートフォンで利用できます。町の子育て支援に関する情報も配信します。 3. 病児・病後児保育 e コルームの利用拡大。病気などにより保育所などでの集団生活で困難な子どもをお預かりします。7月から預かり対象児童の年齢上限を小学校3年生から4年生に引き上げます。ぜひ登録を。いずれも問い合わせ、子ども課、電話 767-7477。 13ページから17ページ、稲川情報ポケット。募集、第52回稲川祭り参加団体、テーマ、結ぶ人の輪、文化の輪、稲川祭り。応募要項、1、町内の団体、2、屋外ステージ発表とホール発表の両方の申し込みはできません。3、営利などを目的とする団体や個人での参加はできません。4、屋外出店で LP ガスボンベを利用する団体は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく手続きが必要。5、応募多数の場合は抽選。6、販売を伴う団体は、テント1張りあたり5000円負担。福祉団体は減免措置あり。7、現地調理をする団体は、テント1張りあたり4000円追加負担。三方幕費用。8、火器を使用する団体は、消火器の用意が必要。1本1600円で貸し出しできます。町ごみ減量化推進会議事務局、クリーンセンター内、電話768-0818が主催するフリーマーケット出店は、広報稲川8月号で募集。申し込み、12日までに三角協働課、文化体育館、図書館、日生住民センター、フラットムツセに備え付けの用紙に必要事項を記入し、各申し込み先に提出。町ホームページからダウンロードできます。締め切り厳守。問い合わせ、屋外出店、店、 屋外ステージ発表、三角共同化、電話 766-8783、 メールアドレス三角 sankaku@town.inagawa.lg.jp、 屋内展示ホール発表文化体育館、電話 766-7400、 メールアドレス inahall@town.inagawa.lg.jp、 稲川のいいな写真絵画作品、稲川も川の魅力を表す写真絵画を募集します。写真は A4 サイズ、絵画は四つ切り画用紙それぞれ1人1点まで。申し込み問い合わせ9月30日消印有効までに稲川河川レンジャー事務局、電話 06-7636-1152、 詳細は稲川河川レンジャー事務局ホームページ。就活支援セミナー参加者、時7月30日火曜日、1、セミナー、スキル不要、興味必要、IT を活用した仕事とは、午後1時30分から3時30分まで、2、個別相談、午後3時30分から4時30分まで、1枠30分、ところ中央公民館、対象、無業状態にある39歳までの就職希望者、主に IT 系に興味がある人、定員1、7人、2、4人、先着順、1、2、いずれかの申し込み可能。講師、キャリアコンサルタント、元システムエンジニア。申し込み問い合わせ、サンダ若者サポートステーション、電話079-565-9300。第28回英語スピーチコンテスト、時9月1日日曜日午前9時10分から。参加人数により開始時間が変更になる可能性あり、ところ社会福祉会館。参加資格、町内在住在学の中学生高校生、長期海外生活体験者は参加できない場合あり。部門、中学1、2、3年生の部暗唱大会。課題は申し込み受付時に配布。高校生の部弁論大会。3つのテーマの中から1つを選び、作文し発表。詳細は募集要項を参照。その他、入賞者に表彰状、盾、副賞、全員に参加賞、高校生の部、優勝、準優勝者は、来春または来夏にバララット市、オーストラリアへ2週間程度派遣予定。申し込み問い合わせ、1日から三角共同化、日生住民センター、フラットムツセに備え付けの申し込み用紙に必要事項を記入し、中学生、高校生とも19日までに提出。高校生は発表内容の原稿、英文と日本文を8月15日までに国際交流協会事務局、三角共同課内、電話 766-8783、ファックス 766-8893。 令和2年成人式実行委員、令和2年1月13日に成人式を開催します。新成人自らの手で魅力ある式典を企画立案してみませんか。対象、平成11年4月2日から12年4月1日生まれの人。定員先着15人。申し込み問い合わせ、住所、氏名、連絡先を31日までに三角共同化、電話 766-8783、 ファックス766-8893。 令和元年度第2回警察官、対象、英区分4年制大学卒、または4年制大学を令和2年3月卒業見込みの人。 昭和59年4月2日以降に生まれた人、 B 区分、 A 区分以外の人、昭和59年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた人、情報処理 A 区分と同じ、武道 A、 平成7年4月2日以降に生まれた人、武道 B、 平成7年4月2日から14年4月1日までに生まれた人、採用人数 A、B 区分、男性181人、女性40人、情報処理2人、武道 A、B とも4人、申し込み7月10日から、郵送持参8月26日まで、消印有効、インターネット申し込み8月26日午後5時まで、試験日9月22日日曜日、申し込み問い合わせ川西警察署、電話 755-0110、 県警ホームページ。お知らせ、シルバー人材センター入会説明会、時7月4日18日いずれも木曜日午前10時から正午まで、ところ社会福祉会館、入会資格町内在住の60歳以上で働く意欲のある人、問い合わせシルバー人材センター、電話 766-8686。 伊丹健康福祉事務所より2項目あります。 1. 精神科医による心のケア相談、時7月25日木曜日午後2時から3時30分まで予約がいります。ところ伊丹健康福祉事務所。2. 精神保健福祉士によるアルコール相談、時7月31日水曜日午後1時から3時まで予約がいります。ところ伊丹健康福祉事務所。いずれも申し込み問い合わせ伊丹健康福祉事務所、地域保健課、電話 785-7874。 地域包括支援センターより3項目あります。 1. 脳の健康教室受講者、脳にいいこと始めませんか、学習サポーターとコミュニケーションを取りながら、簡単な計算や音読学習によって脳を活性化させる認知症予防教室です。時10月2日から3月25日まで、毎週水曜日午前10時30分から正午まで、受講者説明会9月25日水曜日午前10時から正午まで、ところフラットむつせ、対象町内在住の65歳以上の介護認定を受けていない人で、認知症の診断がない人、定員20人程度、参加費月額1000円、申し込み期間9月10日まで。2. 脳の健康教室サポーター養成講座、認知症予防を目的に10月から開講する脳の健康教室で、サポーターとして一緒に活動する地域のボランティアを養成します。時8月21、28日、9月4日、いずれも水曜日、午後1時から4時30分まで、全3回。ところ、UI センター。内容、脳の健康教室でのボランティア活動、傾聴コミュニケーション技術について。対象、認知症予防や地域のボランティアに関心のある人。定員20人程度、多数の場合は抽選。参加費無料、申し込み期間8月9日まで。3. オレンジカフェ、認知症の人やその他誰でも気軽に集まり交流を楽しむ場所です。時7月24日水曜日午前10時から正午まで。ところ日生中央サピエ1階空き店舗。対象当事者、介護者、どなたでも。参加費200円、いずれも問い合わせ町地域包括支援センター、 電話 764-5812、ファックス 766-8511。 精神障害者と家族のための相談ワンピース、時7月27日土曜日午前10時から正午まで、ところ UI センター、申し込み問い合わせ心稲川家族会事務局、電話 766-1200。 どうしようを相談しよう、暮らしと仕事の相談会、無料秘密厳守の相談会です。個別相談電話相談可能、時7月16日火曜日午後1時から5時まで、1枠1時間の4枠、ところ役場本庁舎1階第一相談室。問い合わせ企業組合労協センター事業団ワーカーズコープ、電話 079-224-2188、 メールアドレス姫路 himeji@roukyou.gr.jp。 住宅適正管理セミナー開催、 NPO 法人兵庫空き家相談センターと共催で空き家対策のセミナーと無料個別相談会を実施します。時7月7日日曜日午後1時30分から3時30分まで、受付1時から、ところ日生公民館大集会室。内容第1部セミナー、第2部無料個別相談会、定員100人、予約不要。問い合わせ都市政策課、電話 766-8704。 町地域福祉計画策定に関するアンケート、時7月17日から8月2日まで、対象町内在住の20歳以上の人の中から無作為で抽出した約3000人。実施方法、郵送による配布回収。問い合わせ福祉課、電話 766-8701。 フラットむつせより3項目あります。1、人権・童話教育研究協議会総会。5月18日に開催した総会で、本年度代議員が決定しました。差別の解消を目指し、取り組みの輪が広がるよう町民の皆さんに働きかけます。役員純不動継承略、会長伊藤茂子、副会長富田徹、忠千景、畑中義弘、常任理事小川悦子、足立美代子、荒瀬典彦、任部徹、堀彩子、森田雅彦、西田啓二、畑田美和子、鮫島修一、山本遥、尾上和子、万代則康、藤原友三郎、福田義雄、長谷山和美、奥山啓二、杉本直也、会計中本徹、会計監査高石はじめ、森谷則彦、顧問大下明。2、折り鶴に平和の願いを込めて。あなたの平和への願いを込めた千羽鶴を広島の原爆のこの像へ捧げます。折り鶴は役場1階ロビー、日生住民センター、フラットむつせ、保健センター、文化体育館、図書館に設置の折り鶴用ボックスへ投函をお願いします。折り紙はボックス横。期間、7月1日から18日まで。3、人権を考える町民の集い、平和講演会。時、8月3日土曜日、午後1時30分から4時まで。ところ、文化体育館小ホール。講師、宝田明さん、俳優。内容、満州引き上げ体験談。 いずれも問い合わせ、フラットムツセ、電話 768-0001。 第32回平和と人権のための集い。一人一人の命、人権が尊重される社会の実現に向けて、平和、人権について考え、平和への願いを地域に広げていきましょう。時、7月28日日曜日午後1時30分から4時まで、会場は1時から。ところ、アステホール、川西市。内容、稲川町、川西市の小学生による平和作品の展示。古賀光さんによる講演、長野隆さん、森川彩子さんによる演奏、お楽しみ抽選会など。参加費、無料。問い合わせ、平和と人権のための集い実行委員会、電話 757-7330。 令和元年度人権問題文芸作品、野地菊文芸賞。人権の大切さや思いやり、支え合うことの素晴らしさなど、人権文化の創造や人権課題の解決に関する内容が描かれた文芸作品を募集しています。募集期間、9月10日まで。対象、県内在住、在勤、在学の人。募集作品、小説、随想、手記、作文、詩、創作童話。ただし、インターネット上を含む未発表、未投稿の自作作品に限る。字数制限あり。応募点数、1人1部門につき1作品。申し込み問い合わせ、公益財団法人県人権啓発協会、電話 078-242-5355。 警戒レベルで避難情報をお知らせ。今年の出水期より警戒レベルを用いた避難情報が発令されることになりました。自らの命は自ら守る意識を持って、適切な避難行動を心がけましょう。表を読みます。警戒レベル、避難行動等、避難情報等、発令主体の順です。警戒レベル5、すでに災害が発生している状況です。命を守るための最善の行動を取りましょう。災害発生情報、庁が発令。警戒レベル4、被害が発生する恐れが極めて高い状況です。直ちに避難行動を取りましょう。避難勧告、避難指示、庁が発令。警戒レベル3、高齢者や障害者など避難に時間の要する人は避難しましょう。避難準備、高齢者等避難開始、庁が発令。警戒レベル2、防災マップの確認など避難に備えて避難行動を確認しましょう。洪水、大雨注意報など気象庁が発令。警戒レベル1、最新の気象情報に注意し、災害への心構えを高めましょう。早期注意情報、気象庁が発令。表割り。問い合わせ、危機管理室、電話 766-8703。 最新版いいなガイドブック発行。暮らしに役立つさまざまな情報や役場での各種行政手続き、観光、歴史、医療機関の案内など、地域情報を一冊にまとめています。前回、平成29年7月発行のものから手続き、問い合わせ先など内容が変わっています。ぜひ最新版をご利用ください。7月中に各家庭に配布予定です。問い合わせ、秘書広報室、電話 766-8707。 特別支援教育第25回特別支援公開講座。時、7月24日水曜日午前9時45分から正午まで。ところ、文化体育館小ホール。内容、講演、 愛着障害の理解と愛着障害を抱える子どもの支援。講師、米沢義文さん、和歌山大学教育学部心理学科教授。対象、学校、幼稚園、教職員、保護者、地域住民。参加費、無料。定員、180人。申し込み、問い合わせ、学校教育課、日生連絡所、フラットむつせ、文化体育館に備え付けの申し込み用紙に必要事項を記入の上、持参またはファックスで、学校教育課、電話 766-6006、ファックス 766-3034、超ホームページよりダウンロード可能。また、超ホームページより電子申請も可能。令和元年度慰霊巡礼拝。肉親が亡くなった現地で慰霊・追悼を行うため、旧主要戦域となった陸上及び遺骨収集の望めない会場などにおける戦没者または旧ソ連・モンゴル地域において交流中に死亡した人を対象に慰霊巡拝を行います。対象地域、インド、硫黄島、実施日など詳細は問い合わせてください。申し込み問い合わせ、県健康福祉部社会福祉局生活支援課恩給援護班、電話 078-341-7711。 道路上に張り出している樹木伐採のお願い。道路に張り出した枝や生垣などで車や歩行者の通行を妨げたり、カーブミラーや道路標識などが見えにくくなることがあります。そのことが原因で事故が発生した場合、樹木の所有者などが賠償責任を問われることがあります。伐採や枝払いをするなど適切な管理をお願いします。問い合わせ、建設課、電話 766-8705。県立障害者高等技術専門学院オープンキャンパス。内容、時。1、総合実務課、知的障害者対象、7月20日土曜日午前9時20分から。2、ビジネス事務課、情報サービス課、ものづくり課。いずれも身体等障害者対象、7月27日土曜日午前9時30分から。ところ、県立障害者高等技術専門学院、参加費無料。申し込み問い合わせ、17日までに県立障害者高等技術専門学院ホームページから様式をダウンロードし、ファックスで県立障害者高等技術専門学院、電話 078-927-3230、 ファックス 078-928-5512。 なくそう水難事故。夏休み目前、水辺ではちょっとした不注意が生命に関わる事案に発展しかねません。子どもの水難事故防止のため注意しましょう。また、今年兵庫県内で発生した水難事故で亡くなられた人の全員が大人です。自身の経験や栄力を過信せず、慎重な行動に努めるほか、水辺では救命胴衣の着用を心がけましょう。問い合わせ、川西警察署、電話 755-0110。 狩猟免許試験。時、9月16日月曜祝日。ところ、県中央労働センター。受験費用5200円。申し込み・持参、7月22日から8月13日まで。郵送、7月22日から8月9日まで。特定記録、消印有効。問い合わせ、県農政環境部鳥獣対策課、電話 078-341-7711。 町議会議員選挙、告示日9月17日火曜日、投開票日9月22日日曜日、立候補予定者説明会、時8月20日火曜日午後1時30分から、立候補届出予備審査、時9月9日月曜日午後1時30分から、いずれもところ役場第二庁舎1階会議室、問い合わせ町選挙管理委員会事務局総務課内電話766-8708。7月から9月の資料収集日程、肝川、井淵、銀山、広根、7月1日、2日、8月1日、9月、2日、3日、上野柏田、7月3日、8月2日、9月4日、夕田総園、7月4日、5日、8月5日、6日、9月5日、6日、原民田、7月8日、8月7日、9月9日、神谷小谷、7月8日、8月7日、9月9日、北野、7月9日、8月8日、9月10日、北田原、7月9日、8月8日、9月10日、満禅、つくなみ、7月10日、11日、8月9日、16日、9月11日、木津東山、7月12日、8月19日、9月12日、木津上、7月12日、8月20日、9月12日、小毛、土地原、林田、7月16日、8月21日、9月13日、笹尾、7月17日、8月22日、9月17日、清水東、7月18日、19日、8月23日、9月18日、19日、二条寺島、7月22日、8月26日、9月20日、鎌倉、7月23日、8月27日、9月24日、杉尾、7月24日、25日、26日、8月27日、28日、9月25日、26日、西畑、橿原、7月29日、30日、31日、8月29日、30日、9月27日、30日。なお、重量制での組み取りを希望する場合は、申し込みが必要です。問い合わせ、クリーンセンター、電話 768-0818。
三角共同課より3件あります。1、7月は青少年の非行被害防止全国協調月間。稲川町では関係省庁や県、近隣市、関係団体などと連携し、青少年の非行被害防止に努めています。青少年が健全に育つ街づくりを進めるため、地域の皆さんの協力をお願いします。2、夏の交通事故防止運動。7月15日から24日に、夏の交通事故防止運動を実施します。夏季のレジャー時期には交通事故の多発が懸念されます。一人一人が交通安全意識と交通マナーの向上を図り、交通事故を防止しましょう。3、宝くじ助成事業。稲川台自治会では、一般財団法人自治総合センターが実施する宝くじの社会貢献広報事業の助成を受け、祭りの法被やエアコンなどの備品を整備しました。宝くじの収益金は、 コミュニティ助成事業をはじめ、さまざまな地域振興事業に使われています。以上、いずれも問い合わせは三角協同課、電話 766-8783。 サマージャンボ宝くじ。サマージャンボ宝くじの売上金の約4割は、兵庫県内市町の住みよい街づくりに活用されています。売上金は各都道府県の販売実績などに応じて交付されますので、ぜひ県内の宝くじ売り場で購入しましょう。発売期間、7月2日から8月2日まで。問い合わせ、県市町村振興協会、電話 078-322-1151。 7月31日が納期限です。固定資産税都市計画税第2期、国民健康保険税前期第1期、介護保険料第2期、後期高齢者医療保険料前期第1期。イベント、初心者のためのパソコン広場ポップ編、時8月4日から11月17日まで、いずれも日曜日の午前9時30分から正午まで、全8回。ところ中央公民館会議室に、対象、町内在住在勤の18歳以上の人。参加費、各回1500円。返金はできません。定員、各回13人。多数の場合は抽選。ただし、全会一括申し込み者は優先となります。その他、公民館のパソコン、Windows 10を使用。申し込み問い合わせ、7月2日から19日までに、公民館、電話 766-8432。 詳細は町ホームページに掲載しています。エイブルアート2019、障害のある人の国際交流活動を推進するために、姉妹都市であるオーストラリアのバララット市と作品の交換事業を実施し、両市長の作品を展示します。毎年素晴らしい作品の数々が感動を呼び、障害児・障害者への理解を深めるとともに、障害のある人が世界に目を向けるきっかけとなることを願っています。時7月18日木曜日から8月1日木曜日まで、ただし最終日は午後3時まで、月曜日は休館です。ところ図書館1階ロビー、問い合わせ国際交流協会事務局、三角協同課内、電話 766-8783。 第24回あじさい祭り、時7月7日日曜日午前10時から午後3時まで。なお、雨天決行で荒れた天気の場合のみ中止となります。ところ大谷アルプスランド大谷山頂付近。催し内容、ステージイベント、模擬展、地元新鮮野菜のプレゼント、先着1000人。観光ボランティアガイドによる岩巡りツアー。その他、今回から会場周辺の交通規制のため、山頂駐車場はご利用いただくことができません。各臨時駐車場から無料シャトルバスで会場までお越しください。なお、臨時駐車場はチェリーゴルフ場近くと大島小学校グラウンド、大島出会い公園の3カ所にあります。問い合わせ、産業観光課、電話 766-8709。18ページ、ハテナの相談室、秘密厳守、お気軽にご相談ください。消費生活相談、多重債務や悪質商法などのトラブル防止、 月曜日、日生住民センター。水曜日と金曜日、役場消費生活相談コーナー。いずれも10時から12時までと、13時から16時まで。問い合わせ、消費生活相談コーナー。電話 766-1110。法律相談と行政相談。法律相談、相続、離婚など民事トラブルについて弁護士による相談、1人30分間。22日月曜日13時30分から16時30分まで、日生住民センター。電話受付、3日水曜日8時45分から先着6人。行政相談、普段の生活で困っていることや、行政への意見・要望などに対してのアドバイスや相談窓口の紹介など。22日月曜日13時30分から16時まで、日生住民センター。以上の問い合わせ、企画財政課秘書広報室、電話 766-8707。農業者年金相談と農地流動化相談。農業者年金相談、農業者年金の加入・受給に関すること。1日月曜日10時から12時まで役場相談室。農地流動化相談、農業規模拡大や農地の貸し借りなど。8日月曜日と16日火曜日の10時から12時まで役場相談室。以上問い合わせ、産業観光課、電話 766-8709。 母子相談と児童相談及び DV 相談。母子相談、完全予約制。兵庫県母子父子自立支援員による相談。25日木曜日13時30分から16時まで役場相談室。電話相談、月曜日から金曜日の9時から17時まで、阪神北県民局、電話 0797-61-5177。 児童相談、家庭児童相談員による18歳未満の子どもに関する相談。電話と来庁、月曜日から金曜日の9時から17時まで役場相談室。 DV 相談、家庭児童相談員による配偶者などからの暴力に関する相談。電話と来庁、月曜日から金曜日の9時から17時まで役場相談室。以上3件の問い合わせ、子ども課、電話 767-7477。 障害者・障害児相談、障害者・障害児の生活と就労に関する相談支援。常時8時45分から17時30分まで UI センター。問い合わせ、障害者相談支援センター。電話 766-5444。教育相談、学校・日常生活や学業・進路・心身の悩みなど。来所相談、予約が必要。火曜日から金曜日の9時から17時まで。電話相談、月曜日から金曜日の9時から17時まで。問い合わせ、教育支援センター。電話 765-2065。心配事相談、民生委員による生活全般の困りごと相談。9日火曜日日生住民センター、16日火曜日フラットむつせ、23日火曜日 UI センター。いずれも10時から12時まで。問い合わせ、民生委員児童委員協議会。電話 764-5814。障害者相談、当事者団体の相談員による身体・知的・精神障害者の相談。 25日木曜日13時30分から15時30分まで障害者福祉センター、問い合わせ福祉課電話 766-8701。 人権相談、日常生活での嫌がらせ、いじめ、虐待、DV、不当な差別など、法務省人権擁護委員による相談。10日水曜日13時から16時まで、日生住民センター。問い合わせ、フラットムツセ、電話 768-0001。高齢者福祉相談と青年貢献相談。高齢者福祉相談、介護・高齢者福祉に関する相談、常時8時45分から17時30分まで友愛センター、随時訪問相談も可能です。青年貢献相談、青年貢献制度に関する相談、1人60分間、19日金曜日10時から12時まで、16日までに申し込みが必要で先着2人。問い合わせ地域包括支援センター、電話 764-5812。 外国人生活支援相談、電話 766-8783、 ファックス766-8893。19ページ、稲川町の実は、え、ほんま？このコーナーでは、稲川町の取り組みの中で意外と知られていない取り組みや、知っておくと得をすることなどを紹介します。図書館で読みたい本を見つけよう。皆さんは町立図書館を利用されたことはありますか？どんな本が置いてあるのかわからない。古い本しかないんじゃないの？広くて探したい本が見つけられないなど、なんとなく図書館を利用しなかった人必見。便利な図書館のサービスを紹介します。新刊など毎月約700冊の本を購入。図書館では昔ながらの名作はもちろん、最新の本も取り揃えています。小説、暮らしに役立つ実用書、ファッションやスポーツなどの雑誌、お子さん向けの児童書など、あらゆる分野の本を置いています。本探し、レファレンス、お手伝いします。調べ物をしたいときや、読みたい本を探すときは、職員にお声かけを。タイトルがわからなくても大丈夫。一緒に探すお手伝いをします。館内の蔵書検索端末でも簡単に探せるので、そちらもぜひご利用ください。読みたい本予約できます。貸し出し中の本は予約もできます。また、図書館にない資料もリクエストをいただければ、新たに購入したり、他市の図書館から取り寄せるなど、できる限り提供します。小さな文字の読みにくい人も、大きな活字の本や朗読 CD も置いているほか、老眼鏡やルーペも備えています。小さな字が読みにくい人は窓口までお声かけください。新着本お知らせメールサービス。好きな著者名やシリーズ名など、関心のあるキーワードを登録しておくと、該当する本が新しく図書館に入ったときにメールでお知らせします。今回紹介したサービスの利用方法など、ご不明な点はお気軽に職員にお尋ねください。図書館をより便利に活用していただければと思います。問い合わせ図書館、電話 766-3238。 20ページ、21ページ、子育て真っ最中。ほっと一息。夏は野菜を食べましょう。だんだんと暑い日が増えて、水に触れるのが気持ちよい季節。プランターで花や野菜を育ててみるのはいかがですか？ お子さんと一緒にちょっとした水遊びも兼ねて、毎日水やりすると楽しいですよ。成長や収穫も楽しみですね。水やりの後は水分補給も忘れずに。自分で育てた花をテーブルに飾ったり、収穫した野菜を食べたりして、元気に夏本番を迎えたいですね。稲川町子育てガイドブック。子ども・子育て、ここいいな。稲川町の子育てに関する情報が盛りだくさん。子ども課窓口や子育て支援センターなどで配布のほか、町ホームページでも掲載しています。問い合わせ、子ども課、電話 767-7477。各施設からのお知らせ。子育て支援センター1、子育て相談、電話も可能、時月曜日から土曜日の9時から17時まで。2、特別子育て相談、電話も可能、時火曜日、木曜日の9時から17時まで。ただし予約来所を優先し、子供を遊ばせながらの相談もできます。3、集いの広場、時月曜日から金曜日の12時から17時までと、土曜日の10時から16時30分まで。ただし、第1月曜日は10時から17時まで。対象内容、終演前の子供と保護者の交流。救急アドバイザー相談日、時11日木曜日、15時から16時30分まで。保健センター管理栄養士相談日、時19日金曜日、15時から16時30分まで。4、どんぐりコロコロ、時8日月曜日、10時から11時まで。内容、親子遊びや交流など。対象、1歳から1歳6ヶ月の子供と保護者。定員18組、託児8人。5、赤ちゃん交流会、時16日火曜日または19日金曜日の10時から11時30分まで、いずれか1日。内容、触れ合い遊びや絵本の読み聞かせ、子育ての話など。対象、平成30年7月から31年4月生まれの乳児と保護者。定員各日18組、託児8人。なお、4と5はいずれも1日からの電話予約が必要で先着順となります。託児も予約が必要です。問い合わせ、子育て支援センター、柏田、電話 766-7800。シルバー人材センター、笹の葉さらさら、短冊に願い事を書いて飾りましょう。時、12日金曜日、10時から11時30分まで。内容、七夕飾り、わらべ歌、おもちゃ遊び。対象、終演前の子供と保護者。参加費無料。問い合わせ、シルバー人材センター、社会福祉会館、ゆうだ、電話 766-8686。稲川保育園、のびのび広場、10日水曜日、お誕生会に参加しよう。持ち物、お茶、上靴。23日火曜日、水遊びをしよう。持ち物、お茶、水着、タオル、帽子。いずれも時間は10時から11時までで、対象は終演前の子供と保護者。ただし、前日までに電話予約が必要で、23日は12人まで。問い合わせ、稲川保育園、若葉1丁目、電話 766-0292。星の公園七夕。1、町の子育て広場。時、月曜日から土曜日の10時から15時まで。対象と内容、終演前の子供と保護者の交流。2、一時保育相談会、時2日火曜日、 6日土曜日の10時から12時まで、対象6ヶ月から就園前の子どもの保護者、電話相談もできます。 3. 星の子広場、2日火曜日ベビーマッサージ、対象は3ヶ月から1歳までで、持ち物はお問い合わせください。6日土曜日世代間交流、16日火曜日園庭プール開放、24日水曜日お誕生会、いずれも時間は10時から11時まで。4. 遊びの広場、時26日金曜日10時から11時まで。内容、片栗粉、寒天遊び。5. 出張広場、時12日金曜日10時から11時まで。ところ、社会福祉会館。内容、風船ボール。6. 第20回星祭り、時20日土曜日16時から19時まで。内容、大型紙芝居、屋台など。なお、3から5はいずれも前日までに電話予約が必要です。以上問い合わせ。星の子園七夕伏見台1丁目。電話 765-0770。なお、相談専用ダイヤルは電話 765-0880。認定こども園 YMCA 白金こども園、子育てサロン、時月曜日から金曜日の10時から12時までと13時から15時まで。対象内容、就園前の子どもと保護者の交流。問い合わせ、認定こども園 YMCA 白金こども園、白金3丁目、電話 765-3611。各町立幼稚園の稲穂広場。稲川幼稚園、1日月曜日9時30分から10時30分まで。内容、一緒に水遊びをしよう。ただし、雨天、猛暑時は中止となります。持ち物、水着、着替え、サンダル、バスタオル。問い合わせ、稲川幼稚園、電話 766-3899。松尾台幼稚園、10日水曜日10時から11時30分まで。内容、一緒に水遊びをしよう。持ち物、水着、バスタオル、サンダル、水筒、上靴、帽子。問い合わせ松尾台幼稚園、電話 766-0388。 むつせ幼稚園、5日金曜日10時から11時まで。内容、七夕祭り&アレン先生と英語で遊ぼう。持ち物、上靴、タオル、水筒。25日木曜日10時から11時まで。内容、みんなで水遊び。持ち物、水着、サンダル、タオル。問い合わせ、むつせ幼稚園、電話 768-0369。 つつじが丘幼稚園、11日木曜日10時から11時まで。内容、年少児と一緒に水遊びをしよう。持ち物、汚れてもいい服装、帽子、着替え、タオル、汗拭きタオル、水筒、上靴。問い合わせ、つつじが丘幼稚園、電話 766-4411。 安心北広域子ども急病センターミニ講座。子育て支援センター集いの広場では、毎月1回安心北広域子ども急病センター看護師によるミニ講座を開催しています。子どもの病気や体調に関することなど、ためになるお話がいっぱい。申し込み不要なので、どなたでも気軽にお越しください。時と内容。7月5日、おむつかぶれと皮膚ケア。8月2日、子どもの腹痛。9月6日、予防接種。10月4日、子どもの発疹。 いずれも金曜日で午後3時30分から4時30分まで。ところ問い合わせは子育て支援センター。電話 766-7800。ひなぼうのお魚ポシェット。7月7日は七夕。こんにちは、僕いなぼう。7月7日は七夕だね。一年に一回、彦星様と織姫様が出会える、とってもロマンチックな日なんだよ。この日は短冊に願い事を書いて、笹の葉に結んだら願い事が叶うかもしれないんだって。いろんな施設で七夕の短冊作りのイベントをやるから、遊びに行ってみてね。22、23ページ、健康づくり。お知らせ。特定医療費、指定難病、小児慢性特定疾病の受給者証の更新申請について。指定難病、対象者、受給者証の有効期間が、令和元年、平成31年10月31日までの人。受付期間、8月16日まで。小児慢性特定疾病、対象者、受給者証の有効期間が令和元年、平成31年10月31日までで、平成11年11月2日以降に生まれた人。受付期間、1日から8月30日まで。その他、いずれも受付は土曜日曜祝日を除く平日で、対象者には申請書類を郵送しています。届いていない人はお問い合わせください。問い合わせ、伊丹健康福祉事務所地域保健課、電話 785-7462。 細菌性食中毒に注意しましょう。食中毒は一年中発生していますが、気温や湿度が高い7月から8月は食中毒の原因となる O157 や O111 などの腸管出血性大腸菌やカンピロバクターなどの細菌の増殖が活発となり、これらを原因とした食中毒が発生しやすくなります。食中毒を防ぐためには、原因となる細菌をつけない、増やさない、やっつけることが大事です。こまめに石鹸で手を洗う、冷蔵庫を過信せず、食材は早めに食べきる、調理器具や布巾などいつも清潔なものを使うなど、つけない、増やさない、やっつけるを実践しましょう。生き生き健康ライフ。歯がしみるのはなぜ？虫歯でズキン。歯を磨いてピリピリ。虫歯はなさそうなのに冷たいものにキーン。そういう経験をされた人は多いのではないでしょうか。今回はなぜそのような症状が起こるのかを解説します。口を開けてまず目に入る歯の白いツルツルした部分はエナメル質と言います。エナメル質は様々な刺激から神経を守る壁になっています。その内側には象牙質というやや黄色い組織があり、そのさらに内側に歯髄、神経があるという構造です。その象牙質内には歯髄に至る象牙細管と呼ばれる管が多数通っています。歯ブラシを強く当てすぎたり、冷たいあるいは熱い飲食物といった刺激により、象牙細管内を満たしている内容液が移動し、神経が直接刺激され痛みが生じると言われています。痛む原因は虫歯や歯周病の進行、噛み合わせの異常、不適切な歯ブラシ方法、歯のエナメル質の厚みがない、歯が欠けたり割れたりしているなど多岐にわたります。歯がしみるからといって歯ブラシを避けたり、その状態を放置し続けることは非常にリスクを伴います。場合によっては歯が完全に割れたり、歯周病や虫歯が進行したりするといった結果につながって、長期にわたる通院が必要になることがあります。 歯が敏感に痛みやシミを感じるのは一つのサインと認識し、自己診断をせず、早めにかかりつけの歯科医院を受診してください。一般社団法人川西市歯科医師会。保険だより、予防接種関係、種別内容の順に読みます。BCG、生後3ヶ月になる前日から1歳になる前日までに1回。ただし、標準的な接種期間は、生後5ヶ月に達した時から8ヶ月に達するまでの期間。4種混合、ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。初回接種は20日以上の間隔で3回。できるだけ生後3ヶ月から12ヶ月の間に受けてください。追加接種は初回終了後6ヶ月以上、できるだけ1年から1年6ヶ月空けて1回。単独不活化ポリオ。ただし4種混合接種者を除く。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。初回接種は20日以上の間隔で3回。追加接種は初回終了後6ヶ月以上、できるだけ1年から1年6ヶ月空けて1回。MR、麻疹、風疹。1期は1歳の誕生日前日から2歳の誕生日前日までに1回。2期は平成25年4月2日から平成26年4月1日生まれで年長クラスに相当する1年間に1回。日本脳炎。1期初回は生後6ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。ただし標準的な接種年齢は3歳から4歳、6日以上の間隔で2回。1期追加は1期初回終了後6ヶ月以上、標準的にはおおむね1年空けて1回。2期は9歳の誕生日前日から13歳の誕生日の前日までに1回。ただし、積極的接種勧奨差し控えにより接種を逃した人については、不足回数が接種可能。ヒブワクチン、生後2ヶ月になる前日から5歳になる前日まで、年齢により1回から4回。小児用肺炎球菌ワクチン、生後2ヶ月になる前日から5歳になる前日まで、年齢により1回から4回。B 型肝炎。生後2ヶ月から1歳の誕生日の前日までに3回。水痘。生後1歳の誕生日前日から3歳の誕生日前日までに2回。2回目は1回目から3ヶ月以上。できるだけ6ヶ月から12ヶ月空けて接種する。子宮頸がん予防。HPV ワクチン。現在積極的接種勧奨を一時見合わせています。接種を希望する場合はワクチンの有効性とリスクを理解した上で受けてください。高齢者用肺炎球菌。今年度の末日に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳以上の人、令和2年3月31日までに1回。ただし今までに接種した人は対象外。以上、時受付時間、年間を通じて実施しており、時間は医療機関によって異なります。ところ、指定医療機関。指定医療機関は健康づくり年間予定表をご覧いただくか、保健センターまで問い合わせください。乳幼児健康審査。ところはいずれも保健センター。種別、内容、時、受付時間の順に読みます。9、10ヶ月児健康審査。平成30年8月2日から平成30年10月3日生まれの人。 身体計測、診察、歯科検診、離乳食の話や歯磨き指導。25日木曜日13時15分から14時15分まで。1歳6ヶ月時健康審査。平成29年10月16日から平成29年12月7日生まれの人。身体計測、診察、歯科検診、栄養及び歯の話など。17日水曜日13時15分から14時15分まで。すくすく相談。乳幼児の身長及び体重測定、育児に関する相談。定員10組、時間指定あり。予約が必要です。9日火曜日9時30分から11時30分まで。II 教室。平成29年3月17日から平成29年5月18日生まれの人、身体計測、歯磨き指導、絵本の読み聞かせなど、18日木曜日9時15分から10時15分まで。パクパク食事相談。管理栄養士による乳幼児の栄養・食事に関する相談など、定員6組程度。予約が必要です。23日火曜日10時から11時30分まで。なお、予約の申し込みは毎月1日から受付開始で、1日が土曜、日曜、祝日の場合は翌日から。検診、相談など、ところはいずれも保健センター。種別、内容、時、受付時間の順に読みます。健康相談、血圧、健尿、生活指導、医師による相談など、前立腺がん検診、料金1000円、定員10人、肝炎ウイルス検査、料金1000円、定員10人、いずれも予約が必要。19日金曜日、12時から13時まで。精神保健相談、医師による心の相談、引きこもりや心の悩み、老人性認知症など予約が必要。24日水曜日14時から。歯科相談、歯科医師による口腔内の相談、予約が必要。18日木曜日13時30分から14時45分まで。なお、予約の申し込みは毎月1日から受付開始で、1日が土曜、日曜、祝日の場合は翌日から。その他、種別、内容の順に読みます。妊婦健康審査助成。医療機関で受診する妊婦健康審査に対し、一部助成を行っています。2万円上限2回。8000円上限4回、5000円上限8回の合計14回で、事前に申請が必要。成人歯科検診、今年度満20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳、75歳、80歳になる方を対象として、誕生月に歯科検診受診券を送付します。受診券が届きましたら、川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上受診してください。検診無料。妊婦歯科検診、妊婦健康審査助成申請された妊婦を対象に妊婦歯科検診受診券を交付します。妊娠安定期の体調の良い時に、川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上受診してください。検診無料。川西市歯科医師会立訪問歯科センター。歯科治療で通院が困難な要介護者、寝たきり状態などの人に、歯科医師や歯科衛生士が自宅へ訪問し、直接治療や口腔ケアなどを行います。費用負担あり。問い合わせ、 川西市歯科医師会立訪問歯科センター。電話 757-0418。月曜日から金曜日の9時から17時まで。保険だより終わり。問い合わせなど。ホットライン24。救急時の相談、健康相談、医療相談に、看護師、保健師、医師が24時間無料で対応。電話、フリーダイヤル 0120-024-995。 阪神北子ども急病センター。子どもの急病に休日夜間の診療で対応。電話 770-9988。 以上、健康づくりすべての問い合わせは保健センター。電話 766-1000番。24ページ。7月の図書館通信。休館日、毎週月曜日。月曜日が祝日の場合は翌日。館内整理日、4日木曜日。開館時間、午前10時から午後6時まで。展示、今月のテーマは、平和を考える。7月5日から9月4日まで。図書館の催し、子供の時間、6日土曜日、童謡など、出演ひばり。絵本の時間、11日、18日、25日、いずれも木曜日。絵本の読み聞かせ、出演グルンパ。お話お話、13日土曜日。語りなど、出演山場とキッズ。お話会、20日土曜日。絵本の読み聞かせ、出演図書館職員。夢っ子劇場、27日土曜日。紙芝居、出演ポテト。いずれも午前11時からで、料金は無料、申し込みは不要です。日生図書室、開出日は日曜日、水曜日、金曜日、土曜日。開出時間は午前10時から午後5時まで、ただし土曜日は午後0時30分まで。こんな本いかが？夏の楽しみの一つ、キャンプ。始めるための入門書やキャンプした気分になれる本を紹介します。ビーパル。アルファベット大文字で BE-PAL。ビーパル、小学館などのアウトドア雑誌も図書館にあります。くんちゃんの森のキャンプ。ドロシー・マリの作。まさきるりこ役。ペンギン社。いとこに誘われ、二人で森のキャンプに出かけた子熊のくんちゃん。道の途中で出会った鳥たちに、巣作りや泳ぎ方などを教わったくんちゃんは、キャンプで真似してみますがうまくいかず、いとこに助けられます。でも、その帰り道、別れ道に差し掛かったとき、活躍したのはくんちゃんの方でした。幼児から36ページ。山猫探検隊、松岡達秀作、改正者。小学校科学部の子供たちが山猫に会うため、沖縄の西表島でキャンプをしながら島を探検する様子を描いた絵本。先生は見守り役に徹し、テント作りも料理も夜の探検をするのも子供たち。まるで15少年漂流記のような一日を過ごします。漫画の小回りのような絵で、キャンプのポイントや西表島の自然についても詳しく紹介されています。中学年から32ページ。新しいキャンプの教科書。ステップキャンプ監修、池田書店。これからキャンプを始める人のために、必要な基礎知識やアイデアを丁寧に紹介した入門書ですが、特徴的なのはイラストとカラー写真の豊富さ。焚き火や美味しそうなアウトドア料理、親子での自然遊びなど、肩の力を抜いたキャンプの楽しみ方が伝わってきます。 週末自然と触れ合いたくなる一冊。一般向け143ページ。意図的サバイバル。糸山明子著、講談社。芥川賞作家である著者が40歳で始めた一月一回一人キャンプへの挑戦。地元群馬を中心にキャンプ場だけでなく、氷上や出版社の屋上、友人の庭先まであらゆる場所で野宿する様子が様々な文体で描かれています。地味でテンションの低いアウトドアが好きという著者ならではの食事と酒を楽しむゆるいキャンプスタイルが楽しいエッセイです。一般向け227ページ。以上、問い合わせ図書館、電話 766-3238。
25ページ、いいなご飯。お酢ご飯でサバ缶とナスの炒め煮丼。エネルギー467キロカロリー、食塩相当 2.3 グラム。お酢の酸っぱい味の素は、酢酸やクエン酸をはじめとする多種類の有機酸。クエン酸には疲労回復や食欲増進効果、さらには腸内環境を良くするなどの働きがあります。今回は人気のサバ缶と旬のナスを使った手早くできる炒め煮を、お酢ご飯の上に乗せた丼をご紹介します。お弁当の時はご飯とおかずを別々に入れてどうぞ。材料4人分。お酢ご飯の材料、米2合、酢小さじ2。具の材料、サバ味噌煮缶2缶、ナス5本、塩小さじ1、青ネギ適量。作り方、1、米は洗ってお酢と水を入れて炊く。2、ナスはヘタを取って2センチメートル厚さの半月切りにする。ビニール袋に入れて塩を加えて振ってまぶす。3、フライパンに2のナスと水大さじ4を入れる。蓋をして、ナスに火が通るまで弱火から中火で加熱する。4、サバ味噌煮を粗くほぐし、フライパンに加えてさっと混ぜ合わせる。5、お椀にご飯を盛り、フライパンの具を乗せ、小口切りにした青ネギをトッピングする。毎月17日は、稲の日。稲川町の稲、稲作の稲、稲坊の稲の語呂を合わせて、毎月17日を稲の日と定めています。稲の日には朝昼夕の3食とも家族みんなで美味しいご飯、米を食べましょう。問い合わせは保健センター、電話766-1000番へ。しまった、困った、助かった。困った時の消費生活アドバイス。フリマアプリで購入した商品に不満。相談があった事例。インターネットのフリーマーケットで有名なサイトを見て、アウトドアウェアを探していた。写真を見て気に入ったものがあったので、購入申請したところ、出品者から、その品は在庫がないので、代わりの品を送るがそれでどうかという連絡があった。こちらの希望するデザインを伝え、代わりの品を送ってもらったが、話と違う品が届いた。そもそも在庫がないというのは、このサイトの規約違反ではないか。一旦サイト運営会社に代金を支払ったが、こちらが商品の受け取り確認をしていないため、出品者は代金を受け取ることができない状態である。出品者やサイト運営会社に連絡しても返信がない。30代女性。対策。最近、インターネットやスマートフォンアプリでのフリーマーケットの利用者が増えています。出品者は不要品をうまく処分でき、お金も得られ、購入者は手軽に安く欲しいものを手に入れられる可能性があるということで、若者や主婦層を中心に利用が拡大しています。ところが、不良品が送られてきた、約束の品と違う、などのトラブルの相談も増加傾向にあります。今回の事例では、相談後に運営会社との連絡を取ることができ、運営会社から返金がなされたため事なきを得ました。フリーマーケットはあくまでも個人間売買のため、
基本的には当事者間で話し合って解決しなければなりません。サイト運営会社の規約をしっかりと読み、十分に理解した上で利用することが大切です。問い合わせは消費生活相談コーナー、電話 766-1110 へ。26ページ、ときめき、今この瞬間、輝いているあなたを応援します。坂本正弘さん、71歳、北田原。里親、里子支援ボランティア。里親、里子を支えたい。もともと家族や子供に関わるケースワークのような仕事をしていたので、里親、里子を支援するボランティアをやりたいと考えていました。退職後、北摂丹波地区里親会で、里親、里子支援ボランティアとして活動を始め、間もなく10年が経とうとしています。里親、里子支援ボランティアでは、地域の皆さんに里親制度のことを知ってもらい、様々な理由で親と一緒に住めない子どもたちの里親となっていただくための啓発活動を推進したり、里親サロンでの意見交換会や研修会へ参加し、実際に里親になられた人たちからの相談なども受けています。また、夏休みには子どもたちや里親家族同士の交流を深めるために、キャンプやテーマパークでの遊びを企画し、親睦を深めるお手伝いなどもしています。この活動を通じて学んだことは、家庭の事情で親と暮らせない子どもが里親さんと出会うことにより、その家庭で本当の家族として育てられるんだということです。一つ屋根の下で共に暮らせば、そこから家族の絆が生まれ、血がつながっていなくても家族になれるんだ、と温かい気持ちになれました。これからもこの活動を続け、すべての子どもたちが自信と希望を持った社会人になるには、何を支援するべきなのかを考え続け、その成長を見守りながら、自分自身も共に成長していければと考えます。出前講座なども行っていますので、関心のある人はぜひ北摂丹波地区里親会事務局までお問い合わせいただければと思います。北摂丹波地区里親会事務局、川西子ども家庭センター内、電話 756-6633。ときめきの掲載希望者団体を随時募集中。詳細は稲川町ホームページの募集情報を参照してください。子ども作品コーナー。絵画2点、習字2点あります。井上みともさん、2年。宇宙に飛ぶロケットの絵。輝く星の中、私とお母さんで水玉星に向かって出発だ。一ノ瀬風太さん、2年。宇宙に飛ぶロケットの絵。お兄ちゃんと一緒に宇宙へ出発。スーパーボールに絵の具をつけて転がしたよ。篠原拓人さん、5年。習字、広野。広いのと書いて広野。広野ののという字の止め、跳ね。払いのところに気をつけました。磯崎冬さん、5年。習字、広野。字のバランスに気をつけて書きました。27ページ、私のおすすめ。稲川町観光ボランティアガイドがご案内。今月の担当ガイド、西尾恵子さん。モダンな建物の正体は？皆様はこの建物を見たことがありますか？写真は省略します。この建物は稲川町北部清水地区の稲川霊園内にあるイギリス人の著名な建築家デイビッド・チッパーフィールド氏によって建てられた礼拝堂、休憩棟です。多数の建築雑誌で特集を組まれたことにより、近年建築家デイビッド氏に注目が集まっているんです。平成29年5月に建物が完成してから、日本国内はもちろん、海外からもこれまでに1000人以上の人々が見学に訪れています。こんなたくさんの人々を魅了する秘密はどこにあるのでしょうか？その答えは、 建物の細部にまで及ぶ彼のこだわりにあります。外壁の淡いピンクの打ちっぱなしコンクリートはサンドブラストで研磨されており、周りの自然と調和した色合いになっています。また中庭には町の風土に合わせ67種類約6000ポットの色鮮やかな山野草が大切に育てられています。礼拝堂内は明かりを使わず自然の光を生かした作りになっているなど、幻想的で静謐な空間を醸し出しています。大きく開かれた窓から見る景色一つをとっても、その静寂さは自然に包まれているかのようで、時が過ぎるのを忘れてしまうほどです。この建物はどなたでも見学できますので、皆さんも世界的建築家デイビッド氏が設計した建物を訪れてみてはいかがでしょうか。見学のお問い合わせは、稲川霊園、電話 769-0543 へ。稲川町観光ボランティアガイドの申し込み問い合わせは、産業観光課、電話 766-8709。詳細は稲川町ホームページへ。道の駅稲川だより、今月のピックアップ野菜、ゴーヤ、道の駅での入荷時期、7月上旬から9月下旬頃。ゴーヤとは沖縄地方の方言で、ニガウリのこと、ツルレイシとも呼ばれます。表面のイボは水を貯める働きもあり、干ばつなど厳しい気候でも生きていけるたくましさがあります。ビタミン C が豊富で、加熱してもほとんど壊れず残るのが特徴です。選び方、鮮やかな濃い緑色で、ずしりと重い感触があるものを選びましょう。表面のイボが硬く張りがあるものが新鮮です。新鮮であるほど栄養価は高いですが、その分苦味も強くなります。保存方法、ポリ袋やラップでくるみ、冷蔵庫の野菜室に立てて保存しましょう。すぐに使わない場合は、中の種と綿を取り除いて、水洗いせずにラップにくるむと、ビタミン C が保て、緑色も鮮やかに保存できます。また、固めに塩茹でしたり、軽く炒めてからの冷凍保存もおすすめです。7月の主な出荷野菜、ゴーヤ、トマト、キュウリ、ナス、玉ねぎ、生しいたけ、キャベツ、ズッキーニ、わせ黒枝豆、マクワウリ、南京など。7月のイベント、サホ姫祭り、7月28日日曜日10時から、紙芝居、そばフランクフルト販売、三木刃物の研ぎ販売、海産物の販売など。問い合わせは、道の駅稲川、電話 767-8600 へ。28ページ、29ページ、稲川特派員報告。花城直子、鈴木優子。トライアルウィーク、子供を育む地域力。5月に町内の中学2年生がトライアルウィークで職業体験をしました。今年で22回目となる本事業。またこの時期が来たのか、と風物詩の一つに感じておられる人も多いのでは。トライアルウィークについて学校教育課辻さんに聞き、体験をした子どもたちの頑張りを取材してきました。特派員、辻さん、トライアルウィークについて教えてください。辻、トライアルウィークは地域で行う職業体験のことで、県内の中学2年生を対象に平成10年から毎年実施しています。特派員、実際の現場でお仕事を体験できるということですね。辻、そうなんです。今年度は町内の山中学校の生徒355人が地域の企業、観光庁、商店など延べ99箇所に分かれて様々な体験をさせていただきました。特派員、なぜ中学生でこのような体験を？辻、中学生は心も体も大きく成長する時期です。その一方で自分の将来に悩む時期でもあるんですね。そんな不安定な時期だからこそ、体験などを通して子どもたち一人一人の生きる力を育み、心を豊かにするための教育の一環として この授業を行っています。特派員、大事な時期に学校の勉強だけでなく、地域の中でも学ぶ機会があるんですね。辻、そうなんです。子どもたちは地域の事業所などで様々な体験を通し、豊かな感性や創造性などを高めていきます。特派員、では、トライアルウィークの様子を見てみましょう。1、森田牧場、中谷中学校。牛のお世話って大変。人と一緒で信頼関係が大切なんだね。子供たちの声。餌用の牧草の収穫は楽しいけど重労働。仕事は楽しいだけじゃなく大変なことなんだと実感しました。5日間牛と関わっていろんな性格の牛がいることが分かりました。体験をしてますます動物関係の仕事に就きたいと思いました。事業所の声。多くの体験をさせてあげたいので、事前準備には頭を使いますが、充実した時間を過ごしてくれたら嬉しいという気持ちで受け入れています。2. ホームセンター DCM 大輝、稲川中学校。大切な商品のお手入れ、朝は植物のお世話から。子供たちの声。水やりや枯れた花の摘み取りなど、見えないところの仕事の大切さを知りました。事業所の声。お客さんも従業員も頑張れと我が子を見守るような気持ちで応援しているので、この期間は全体的に優しい空気が生まれます。3. ベーカリー&カフェコンネ、むつせ中学校。お待たせしました。常連のお客さんへの対応もバッチリ。子供たちの声。働くって思ってたよりもずっと大変で、お母さんが疲れたというのがよくわかりました。一つのパンにたくさんの人が関わっていることがわかり、今まで以上に大切に食べようと思いました。事業所の声。生徒の皆さんに仕事を教えていると、普段忘れてしまっていることに気づきます。自分自身も初心に帰って気を引き締めようという気になりますよね。地域で生きる力を育む、学校教育課、辻正美副主幹。辻、私も教員としての現場経験があり、今まで多くの子どもたちを見てきました。子どもたちは5日間で地域の人たちから多くのことを学び、吸収します。トライアルウィークを終え、学校に戻ってきた子どもたちは、何か新しいことに挑戦してみようという姿が見られ、成長を感じますね。この経験を通して子どもたちは感謝の心を育み、自分らしい生き方も見つけていきます。トライアルウィークのトライは、トライ、挑戦という意味だけでなく、トライアングル、学校、家庭、地域の3者が一体となって子どもたちを見守り、育てていこうという思いが込められています。心よく受け入れてくださる地域の事業所さん、町の皆さんのご協力により実施できており、大変感謝しています。特派員、子どもたちはトライアルウィークを通して職業体験を行うだけではなく、多くのことを学んでいるんですね。辻さん、ありがとうございました。事業所の皆さんへ、継続新規に関わらず、来年度以降もご協力いただける事業所の皆さんを募集します。募集は広報12月号に掲載予定。編集後期、どの事業所さんも子どもたちが安全に楽しく活動できるようにと配慮し、温かく見守ってくださっていることが伝わってきました。地域全体で子どもたちを見守ることに、一保護者である特派員も感謝の気持ちでいっぱいになりました。問い合わせは学校教育課、電話 766-6006 へ。30ページ、31ページ、フォトニュース、7項目あります。1、サッカーのコツを学ぼう。5月25日、稲川町スポーツセンターで、ヴィッセル神戸サッカー教室を開催しました。当日は約120人の小学生が参加し、普段聞けないプロのコーチからのアドバイスに一生懸命耳を傾けていました。 子供たちはロングパスの出し方や蹴り方を教えてもらったよ、などと笑顔で話してくれました。2、全国大会も頑張るぞ。5月30日、少年野球大会で優秀な成績を収めた稲川ヤンキースの選手13人、監督、コーチなどが町長を訪問しました。稲川ヤンキースは5月3日から5日に行われた高円宮支配第39回全日本学童軟式野球大会マクドナルドトーナメント兵庫県予選会で優勝し、8月に行われる全国大会への出場を決めました。訪問した選手たちは全国大会でのさらなる活躍を誓ってくれました。3. 体のことを考えよう。6月2日文化体育館で2019健康福祉祭りが開催され、約1000人が来場しました。血管年齢測定や肺年齢測定、歯科検診や健康相談などで現在の自分の状態を調べたり、スポーツ吹きや薬剤師体験コーナーなども行われ、大人から子どもまで楽しみながら健康と福祉について考える機会となりました。4. 大自然の中を全力疾走。6月2日、大島地区の活性化を目的に行われている稲川里山獅子道トレイルランが開催されました。今回は第5回大会を記念してスーパーワイルドコース39キロが新たに設けられ、完走を目指し29人が挑戦。当日は全国各地から約400人のランナーが参加し、里山を駆け抜けました。稲川町出身でトレイルランナーの大瀬和文さんもゲスト参加し、大会を盛り上げました。5. 大きな亀にみんな興味津々。6月7日から10日、イオンモール稲川で環境展を開催しました。6月の環境月間に合わせて開催したこのイベントでは、水生生物の観察やペットボトルを使った周り道路のワークショップを実施、生き物の観察などを通して子どもから大人まで環境について身近に感じる機会となりました。6. ホタルのイベントを楽しもう。6月8日、ふるさと館で2019ホタルの夕べが開催されました。ホタルの学習会では参加者がホタルの生態などについて学び、ホタル博士を目指してクイズに挑戦。芝生広場ではミニコンサートも行われ、来場者は楽しいひとときを過ごしました。7. さらに素敵な大屋さんへ。6月11日、大屋アルプスランドがプロポーズにふさわしいロマンチックなスポットとして恋人の聖地に選定されたことを受け、福田町長が名盤授与式に出席しました。夜景と満天の星を楽しめる情景を活かし、恋人の聖地として多くの人に訪れてもらえるよう、新たな魅力づくりに取り組んでいきます。32ページ、すくすく稲っこ。みんな町の宝物。元気にすくすく大きくなあれ。4人の赤ちゃんの写真です。本間千景ちゃん、若葉1歳4ヶ月。我が家の宝千景くん。元気いっぱい健やかに大きくなあれ。中野くるみちゃん、白金1歳4ヶ月。よく食べ、よく寝るくるみちゃん。すくすく大きくなあれ。野村リオちゃん、若葉1歳5ヶ月。元気いっぱいなリオちゃん。いつまでも笑顔で元気でいてね。今西さくとちゃん、白金1歳2ヶ月。食べることが大好きなさくちゃん。いっぱい食べて大きくなってね。広報からのお知らせ。キラッと稲川。稲川町再発見。のんびり散策、彫刻の道。稲川町には170以上の彫刻があるのをご存知ですか？中でもおよそ60点が立ち並ぶ彫刻の道は散歩道として人気なんです。今回は稲川町大好き、リポーター、じゅんじゅんこと森本純子が彫刻の道をゆっくりと散策しながら、その魅力に迫ります。キラッと稲川は、 稲川町ホームページや YouTube で配信中。毎日午後3時より J:COM チャンネルで放送中。最新号の放送ではありません。問い合わせは秘書広報室電話 766-8707 へ。稲川町の人口、令和元年6月1日現在、世帯数 12,551 世帯、人口 31,044 人、内訳男性 14,889 人、女性 16,155 人。広報稲川第959号、発行日令和元年2019年7月1日、編集発行、稲川町秘書広報室。郵便番号 666-0292、兵庫県川辺郡稲川町上野あざ北畑 11-1。電話 766-8707、ファックス 766-8902。ホームページアドレス、http://www.town.inagawa.lg.jp 電子メールアドレス広報 koho@town.inagawa.lg.jp 稲川町役場代表電話 766-0001。広報稲川の配布に関するお問い合わせは、公益社団法人、稲川町シルバー人材センター、電話フリーダイヤル 0120-812-580。なお、電話の受付時間は9時から17時まで。土曜、日曜、祝日はお休みです。以上で広報稲川、令和元年7月、第959号を終わります。